ご神君、一つ。我が子の可愛さを知って、神の氏子を守りくださることを悟れよ。親が子を思うほどの心で、子がまた親に対するとき、親子最高の交流ができる。親となり子と呼ばれるほどの深い縁はなけれども、神の思いに触れ、分かれば分かるほど深い広い信心ができる。おかげもそれに伴う。深い広い信心ができる。ここだけで良いような気もするのですけれども、ここから先が師匠の信心の、ある意味独壇場とでも言うのでしょうか。そういう感じがいたしますね。いわば、おかげもそれに伴う、と教えておられますね。その付け加えておられます。ここもやはり大切にさせていただかねばならない。いや、師匠の信心の、ある意味真骨頂というものは、ここにあるように思うのですね。それが、このお道の信心、師匠の信心、それは、生身の人間がする、信心だということですね。神の思いに触れ、分かれば分かるほど深い広い信心ができる。心を磨いていくことができるということだと思いますけれども、ただ心を磨きさえすればよいのかというとそういうわけでもありませんね。そこにおかげもそれに伴うというのがこの天地金の神様であり、師匠の信心であるということですね。病気をする。そしたらその病気をなるほどありがたくいただく信心をする。ならもう病気のままで病気が治らなくてもいいのか。というとやっぱり、それはそれで良いという人もいるかもしれませんけれども、大概の人はやっぱり病気は治ってほしいと願いますね。お金で苦労している。一生お金で苦労して良いのか、困って良いのか、一生貧乏で過ごして良いのか。それはそれで良いという覚悟はいりますけれども、現実問題としてやっぱりあるに越したことはない。貧乏な生活から抜け出して、お金持ちの生活とはいかなくとも、人並みの生活をさせていただけれるようなおかげはいただきたい。とは誰しも願うことだと思いますね。病気が、やっぱり病気は治ってほしいし、やっぱり普通の人並みの生活はさせていただきたい。これは親が子に思う思いもやはりそうではないでしょうかね。親が子を見て、この子を一生病気のままで過ごさせたいとか、この子供を一生貧乏な状況の中で過ごさせたい。一生貧乏で送らせたい。一生病気の苦労を味わわせたい。と、願う親はいないと思いますね。よっぽど子が何か問題が、親と子の問題があって、親が憎い、子が憎い。という、そういう心の曲がってしまった状態では、そういうことがあるかもしれませんけれども、 本当にその親の心、子供の心が赤裸々に現れたら、やっぱり親に楽をしてもらいたい、子供にも楽をしてもらいたい、いい暮らしをしてもらいたい、病気をが治ってもらいたいと思うのが親ではないでしょうかね、子供ではないでしょうかね。いわゆるその親子のわだかまりがなくなればですね、神様が、人間氏子が、それこそずっと病気をしておればよいとか、ずっと貧乏であればよいとか、ずっと下積みの生活であればよいとか、そういうことを願っておられるとは思いませんね。親であるならば、いつかはそれこそ日の当たるところに出てほしい、良い暮らしをしてほしい、健康な体で過ごしてほしいと願うのが親ではないでしょうかね。ですから、おかげを授けたい、いわゆるこれは人間として、人としてやはり生きている、生かされている、この世に生を受けたためには、その人としてのなりわいが十分にできさせていただかなければならないわけですから、その人としてのなりわいを全うするという上においても、神様がおかげを授けよう、もっと良い暮らしをしてもらいたい、何も神様が好き好んで人間氏子に難儀な目にあってもらいたい、難儀な一生であってもらいたいと願っておられるとは思いませんね。ただその難儀を通して何かに気づいてほしい、その難儀を通して心を改まってほしい、心を磨いてほしいと願っておられることは、これもまた間違いのないことだと思いますね。しかしだからといって、そのこちらの心が改まり磨かれていく、それこそいよいよ心が大きくなる、豊かになる、そうなったら、そのいわゆる困っておる問題からは抜け出せておるはずなのですね。いや、抜け出させてくださるおかげを神様が用意しておられる。いつまでも病気で苦しめとか、いつまでも借金に苦しめとおっしゃる神様ではないということですよね。できることならば、病気もない、借金もない、それこそ結構毛だらけの生活をしてもらいたい、そういう中で心を磨いていくことができたならば、それに越したことはありませんよね。それは親としても、やっぱり子供が苦労するのは見るに見かねたもうというところがあると思いますね。しかし私どもの心がなかなか変わりませんから、どうしても同じような苦労というのか、難儀というのか、そういうところを通らされてしまっているという現実はあるにはありますけれどもね。私どもの心がいよいよ豊かに大きくなる、改まりに改まっていく、そこには必ず神様がおかげをくださるのだと。それはおかげというのは、いわゆるご利益的なおかげもですね。何も神様が人間氏子にボロを一生着させておきたい、ボロをまとってもらいたいと願っておられるわけではない。 できることならば、それこそ心は錦、それならば着るものも錦になって、いやしてあげようというのがこの神様だと。師匠はよくボロは着てても心は錦と言うけれども、あれはなるほど人間社会ではそうかもしれないけれども、神様の本当の願いではない。神様はそれこそ人間が心が錦ならば、着る上においても身の上においても錦の着物を着せたい、そういうおかげを授けてくださるのがこの神様だと常々おっしゃっておられましたね。私どもやっぱり人間としてそのなりわいがあります。霞を食べて生きていけれるわけではありません。食べれるものを食べるものも食べさせてもらわなければなりません。食べないものも食べない、失礼、食べるものも食べないようにして生きていく、これはまた辛いことでありましょうね。そのことを神様が願っておられるとも思えませんね。食べるものを食べて、着るものは着て、いるものは寄せてくださって、いわば人間としてのなりわいを十分に全うさせていただきながら、なおかつそこに心を磨いていく、そういう新人生活を神様は私どもに願っておられるのではないでしょうかね。ですから、どうでもその形の上というのか、人間としての生活、なりわいの上にも、おかげをいただけれる、この神様であるということと同時に、私どももまた、心を磨くことに、いよいよ大きな心、豊かな心を身につけることに、精進していかなければならない。その二つが、待って進んでいくのが、このお道の信心だと、師匠は教えておられるように思いますね。どうぞ、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。